お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから列王記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一列王記2章1節から46節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一列王記2章の学びに入りますが、2章の1節から2節。ダビデの死ぬ日が近づいたとき、彼は息子のソロモンに次のように言いつけた。私は世のすべての人の行く道を行こうとしている。強く男らしくありなさい。ソロモンは彼の父とあまり似てはいませんでした。ダビデは頑健でしたが、ソロモンは女性たちの宮殿で育てられたのです。そこでダビデは彼に言います。私がお前を王にしたのだ。男らしく振る舞いなさい。三節から四節。あなたの神、主の戒めを守り、モーセの律法に書かれている通りに、主の掟と、命令と、定めと、諭しとを守って、主の道を歩まなければならない。あなたが何をしても、どこへ行っても栄えるためである。そうすれば主は、私について語られた約束を果たしてくださろう。すなわち、もしあなたの息子たちが、彼らの道を守り、心を尽くし、精神を尽くして、誠実をもって私の前を歩むなら、あなたにはイスラエルの王座から人が立たれない。ダビデがソロモンに残した遺産については、ほとんど注目されることはありませんが、ダビデが残したものによって、ソロモンはこの地上の偉大な王たちの一人になれたのだと思います。J. ローレンス・イーソンは、彼の著書、新約聖書概観の中で、ダビデがソロモンに残した遺産を9つ列挙しています。ダビデが残した遺産の一つ目は、ダビデは国のリーダーシップをサウルの家とベニヤミン族からユダ族に移し、ダビデの王家を確立したことです。新約聖書に行くとわかりますが、これはとても大切なことになってきます。マタイの福音書は次の言葉で始まります。マタイ1章の一節。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図。そしてルカの福音書1章の31節から32節では、天使ガブリエルがマリアに言いました。ご覧なさい。あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父、ダビデの王位をお与えになります。以上のように、ダビデの子孫だけがイスラエルの王座を占めるべきなのです。ダビデが残した遺産の二つ目は、ダビデはエルサレムを聖なる都として確立し、宗教的な中心、そしてすべてのユダヤ人のための国の首都としたことです。エルサレムはダビデのお気に入りの町で、彼がエルサレムをイスラエルの国の首都としたのです。その後ソロモンが神殿を建てて町を美しくし、イスラエルの宗教的な中心地としました。でも神殿の準備をしたのはダビデだったのです。 ダビデが残した遺産の三つ目は、ダビデは事実上偶像礼拝を根絶し、エホバを礼拝することをこの地で普遍的なものとしたことです。ダビデが残した遺産の四つ目は、ダビデは多くの国を征服し、それらの国々はイスラエルとその王に貢ぎを払いました。ダビデは国の境界線を南はエジプト、北と東はユーフラテス川まで拡張しました。ソロモンの統治の間に平和があったのは、ダビデがイスラエルの敵たちを服従させたからなのです。ダビデが残した遺産の五つ目は、ダビデの時代には宗教的道徳的な大敗はあまりなかったということです。ダビデが残した遺産の六つ目は、ダビデは詩人であり、民にイスラエルの麗しい詩編記者として愛されました。彼は少なくとも73編の詩編を残しています。ダビデが残した遺産の七つ目は、ダビデは神殿を計画したことです。彼は主の家を建てることを許されはしませんでしたが、この神殿は国の宗教生活とエホバに対する礼拝を高めるためのものでした。ダビデが残した遺産の八つ目は、すべての部族をダビデの支配のもとに統一したことでした。北の諸部族と南のユダとベニヤミンの間にはまだある種のライバル意識がありました。この意識はサウルとヨナタンが死んでからずっとあったものでした。それでもダビデはエルサレムを国の首都にし、イスラエルの全部族を統一したのです。ダビデが残した遺産の九つ目は、ダビデが死ぬ時にはイスラエルは今までに例を見ないほど権力と軍事能力を持っており、彼の治世の間に確固たる平和が作り出されたことです。ソロモンが自分の治世の間に平和に恵まれたのは、ダビデによって彼の治世の間に平和が作り出されたからでした。八節から十節。また、あなたのそばには、バフリムの出のベニヤミン人ゲラの子シムイがいる。彼は私がマハナイムに行った時、非常に激しく私を呪った。しかし彼は私を迎えにヨルダン川に下ってきたので、私は主にかけてあなたを剣で殺さないと言って彼に誓った。だが今は彼を罪のない者としてはならない。あなたは知恵のある人だから、彼にどうすれば彼の白髪頭を血に染めて黄泉に下らせるかを知るようになろう。ダビデはここで復讐心のようなものを示していますが、実際はそうではありません。シムイは自分が裏切り者であることを実践しましたが、ダビデが彼を殺さないと誓ったので、まだ生きていました。ダビデは自分の言葉を守る人物でした。でも今、ダビデはソロモンに注意深く彼を見ているように、そしてもし彼が裏切り行為のかけらでも見せたなら、そのように彼を扱うようにと命じているのです。十節から十二節。こうしてダビデは彼の先祖たちと共に眠り、ダビデの町に葬られた。ダビデがイスラエルの王であった期間は40年であった。ヘブロンで7年治め、エルサレムで33年治めた。ソロモンは父ダビデの王座につき、その王位は確立した。ダビデは偉大な神の人でした。ダビデとバテシェバの最初の息子は生まれて数日で亡くなりました。ダビデはその子の死を悲しみこのように言いました。 あの子が私のところに戻ってくることはないが、私が彼のところに行く。今ダビデはその子と一緒にいるために世を去りました。ダビデが死んだので、ソロモンは王位につきました。王朝や支配者が交代するとき、そこにはいつでも混乱が起こります。13節から14節。あるとき、ハギテの子アドニアがソロモンの母バテシェバのところにやってきた。彼女は、平和なことで来たのですかと尋ねた。彼は、平和なことですと答えて、さらに言った。あなたにお話ししたいことがあるのですが。すると彼女は言った。話してごらんなさい。今、ソロモンが王位についたにもかかわらず、アドニアはまだ王になりたいという考えを捨ててはいません。彼はまだこの考えを持ちながら、バテシェバのところにやってきます。彼女はあまり彼を信用しておらず、彼が何で来たかを尋ねます。15節。彼は言った。ご存知のように王位は私のものであるはずですし、すべてのイスラエルは私が王となるのを期待していました。それなのに王位は転じて私の弟のものとなりました。主によって彼のものとなったからです。彼は自分はソロモンよりも人気があって、民は自分を王にすることを望んでいたと言っています。16節から17節。今あなたに一つのお願いがあります。断らないでください。彼女は彼に言った。話してごらんなさい。彼は言った。どうかソロモン王に頼んでください。あなたからなら断らないでしょうから。シュネム人の女、アビシャグを私に与えて、私の妻にしてください。アビシャグはダビデの最後の時、彼を介護した女性です。18節から21節。そこでバテシェバは、よろしい。私から王にあなたのことを話してあげましょうと言った。バテシェバはアドニアのことを話すためにソロモン王のところに行った。王は立ち上がって彼女を迎え彼女にお辞儀をして自分の王座に戻った。王の母のために他の王座を設けさせたので彼女は彼の右に座った。そこで彼女は言った。あなたに一つの小さなお願いがあります。断らないでください。王は彼女に言った。母上、その願い事を聞かせてください。お断りしないでしょうから。彼女は言った。シュネム人の女、アビシャグをあなたの兄のアドニアに妻として与えてやってください。これは非常に無礼な願いではありましたが、アドニアはソロモンが自分の母には何も拒むことはないと知っていました。だからこそアドニアは直接ソロモンのところに行かずにバテシェバのところに行ったのです。22節から23節。ソロモン王は母に答えて言った。なぜあなたはアドニアのためにシュネム人の女アビシャグを求めるのですか。彼は私の兄ですから、彼のために王位を求めた方が良いのではありませんか。彼のためにも、祭司エブヤタルやツェルヤの子ユアブのためにも。ソロモン王は主にかけて誓っていった。アドニアがこういうことを言って自分の命を失わなかったら、神がこの私を幾重にも罰せられるように。バテシェバは無邪気にもアドニアがアビシャグを求めるのはもっともなことだと感じましたが、ソロモンは鋭い理性で悪巧みをすぐさま見通しました。 24節から25節。私の父ダビデの王座につかせて、私を固く立て、お約束通りに王朝を立ててくださった主は生きておられる。アドニアは今日殺されなければなりません。こうしてソロモン王は、エホヤダの子ベナヤを使わしてアドニアを討ち取らせたので彼は死んだ。アドニアの死によって王位に対する挑戦者はいなくなりました。ソロモンの王位を確立するためには彼を処刑することが必要でした。アドニアが生きている限り彼は王位を奪おうとして続けて謀反を起こしたことでしょう。さてアドニアがいなくなった今、ソロモンはアドニアを支持した者たちを影響力のある地位から下ろします。26節から27節。それから王は祭司エブヤタルに言った。あなたとての自分の辞書に帰りなさい。あなたは死に値するものであるが、今日はあなたを殺さない。あなたは私の父、ダビデの前で、神である主の箱を担ぎ、父といつも苦しみを共にしたからだ。こうしてソロモンは、エブヤタルを主の祭司の職から罷免した。シロでエリの家族について語られた主の言葉はこうして成就した。アロンの子孫であるエブヤタルは祭司の職から罷免され、恥辱のうちに自分の辞書に返されました。なぜなら彼はアドニアの謀反に参加したからです。彼が処刑されなかった唯一の理由は、アブシャロムの謀反の時に彼がダビデに忠誠を尽くしたからでした。これでエリの家系は終わりました。28節から30節。この知らせがヨアブのところに伝わると、ヨアブはアドニアに着いたが、アブシャロムには着かなかった。ヨアブは主の天幕に逃げ、祭壇の角をつかんだ。ヨアブが主の天幕に逃げて、今祭壇の傍らにいるとソロモン王に知らされたとき、ソロモンは行って彼を討ち取れと命じて、エホヤダの子ベナヤを使わした。そこでベナヤは主の天幕に入って彼に言った。王がこう言われる。外に出よ。彼は嫌だ、ここで死ぬと言った。ベナヤは王にこのことを報告していった。ヨアブはこう言って私に答えました。エブヤタルとアドニアに何が起こったかを聞いたとき、ヨアブは主の会見の天幕に逃げ、聖女の祭壇の角をつかみました。ソロモンはエホヤダの子ベナヤをヨアブの処刑者に選びました。31節から32節。王は彼に言った。では彼が言った通りにして彼を討ち取って葬りなさい。こうしてヨアブが理由もなく流した血を私と私の父の家から取り除きなさい。主は彼が流した血を彼の頭に注ぎ返されるであろう。彼は自分よりも正しく善良な二人の者に打ちかかり、剣で彼らを虐殺したからだ。彼は私の父ダビデが知らないうちにネルの子、イスラエルの将軍アブネルとエテルの子ユダの将軍アマサを虐殺した。ヨアブは血まみれの男でした。33節から34節。二人の血は永遠にヨアブの頭と彼の子孫の頭とに注ぎ返されよう。しかしダビデとその子孫、およびその家と王座にはとこしえまで主から平安が下されよう。エホヤダの子ベナヤは登って行って彼を討ち取った。彼はアラノにある自分の家に葬られた。ヨアブはソロモンに対する謀反に加担したために処刑されました。 シムイはもう一人の裏切り者で、ダビデは彼に手を下しませんでした。なぜなら彼を殺さないと言って誓っていたからです。36節。王は人をやってシムイを呼び寄せ、彼に言った。自分のためにエルサレムに家を建ててそこに住むがよい。だがそこからどこへも出てはならない。ソロモンは自分の目の届くところにシムイを置いておきたかったのです。シムイは行く先々に謀反の種をまいてきました。ソロモンは彼の一挙手一投足を見ておきたかったのです。37節から38節。出てギデロン川を渡ったら、あなたは必ず殺されることを覚悟しておきなさい。あなたの血はあなた自身の頭に帰するのだ。シムイは王に言った。よろしゅうございます。しもべは王様のおっしゃる通りにいたします。このようにしてシムイは長い間エルサレムに住んだ。シムイはソロモンの条件に従うことを約束しました。39節から40節。それから3年経った頃、シムイの二人の奴隷が、ガテの王、マーカの子、アキシュのところへ逃げた。シムイに、あなたの奴隷たちが今、ガテにいるという知らせがあったので、シムイはすぐ、ロバに鞍をつけ、奴隷たちを探しに、ガテのアキシュのところへ行った。シムイは行って、奴隷たちをガテから連れ戻して帰ってきた。シムイは町囲みから外に出てしまいました。ソロモンの命令に対する不従順でした。ソロモンにシムイが何をしたかが知らされました。そこで王は彼に使者を送りました。43節から46節。それなのになぜ、主への誓いと私があなたに命じた命令を守らなかったのか。王はまたシムイに言った。あなたは自分の心にあなたが私の父ダビデに対して成したすべての悪を知っているはずだ。主はあなたの悪をあなたの頭に返されるが、ソロモン王は祝福され、ダビデの王座は主の前で常しえまでも固く立つであろう。王はエホヤダの子ベナヤに命じた。彼は出て行ってシムイを討ち取った。こうして王国はソロモンによって確立した。シムイの死によって自分の父ダビデの遺言を成し遂げました。こうしてソロモンは王座を狙う可能性のあるすべての者たちを取り除きました。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はダビデの死の床でのソロモンに対する遺言とソロモンの治世の始めというテーマで、第一列王記2章1節から46節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。